劇場人シアトリカル大店員がお届けするインターネットラジオロストチャレンジ、あの劇場があった風景、第2幕扇町ミュージアムスクエア編です。私は大店員寺町クラブの、会長の西島です。そしてアシスタントをお願いしているのが、
はい、劇団バグダッドカフェの代表で役者の一ノ瀬直哉です。
はい、よろしくお願いいたします。それではまず早速、ゲストの方のご紹介をお願いいたします。
はい、では、OMS 初代支配人の熊澤康夫さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
トラッシュの岡本康子さんです。
はい、通称坊さんです。
俳優の国木田かっぱさんです。
お願いいたします。
かっぱちゃんです。
石原翔一賞主催の石原翔一さんです。
石原さんです。ありがとうございます。パート1、パート2、パート3と、3回にわたりまして、扇町ミュージアムスクエア、通称 OMS の、誕生からファイナルまでを、時間の軸に、沿ってご紹介してきました。この第4回目なんですが、このタイトルにもありますように、あの劇場があった風景、 OMS があった、結局18年間、この大阪にはどんな風景がそれぞれの目には映っていたのかというのを、演劇人の方々にお尋ねしていこうかなと思います。そしてその風景は、今どっかに残っているかなという、で まさに残そうとしていらっしゃる石原さんから聞こうかなと思うんですが、
はい、
どんな風景、色でも形でも、はい、どんな風景に見えました？
かっこいい感じですけど、そうです、OMS の例えば色でみたいな感じでだと、やっぱりもうほんまそのままなんですけど、黒ですね。
ポーラムの黒ですよね。
そうですね。僕の中ではその劇場の、そのもうブラックな空間で、そこを何とでもそこに何かを立て、そこに役者が立ちで明かりを当て、でいろんな色にできると、いろんな形にできると。で黒やけど、でまたOMS、 それこそ最前もいろいろありますけど、やっぱりそこがこのステータスというか憧れの場所だったんで、やっぱり光ってるんですよね。そのメタリックなブラックというか、なんかガンメタというか、
ガンメタね、
ガンメタというか、そのなんか男、僕いや、なんですかね、男の子がなんか憧れる色というか、なんかそういう、
なんかあれですね、めっちゃ値段の高いクワガタムシみたいな。
ああ、いいですね。
渋みたいな。
そこですね。いいですね。カブトからクワガタ行って OMS っていう。なるほどなるほど。バイクとかでも、車とかでも、いやでもやっぱりなんかその黒ですね、ある意味、その闇というか、そういったところから、僕ら演劇やってるもんからすると、いろんな光を発することができたかなと。もちろん周りはカラフルですよ、やってる、場所も集まってくる人もみんなカラフルだけれども、やっぱりそこの黒っていう沈んだところにみんな集まってくるという。
なるほど、
大きい劇場に比べてさ、はい、ミュージアムって、はい、暗転がすごいと思うね。
そうです
やっぱそれも黒やからね。そうですね、
暗転効かしまくれるっていうのをああいうところでちゃんと覚えてるから、その劇場でその通路の非常灯とかの上がりとかがその気になったりとか、なんかそこでちょっとやっぱり数に戻ってしまう、冷めてしまうというか、やっぱり本当完全に闇にしてしまえる分、劇世界に没頭できるというか。
それはね、絶対すごいねんなっていうのをミュージアムすごいお客さんで行っても感じますね。
そうですね、う
ん、いやそれ辛い意見で、シアトリカの大店が白いんでよく怒られるんですけ
ど。ああなるほど。いやでもね、
白かったっけ、
壁白いんだよ、白じゃないけど、ちょっと
こう、でもやっぱり闇に包んでもらえる、その客殿からね、会場から開演に向かうまでのその、もうあたりがだんだん溶岩していくというか、やっぱあの暗転のところでなんかその毛から晴れというか、その日常から非日常へ連れてってくれるというか、
よいしょするわけじゃないけど、産経ブリーで見に行った時に、あの黒さは思い出しましたね、大天を、青天じゃない、OMS を、やっぱり黒はいいよね、劇場
と思います。やっぱりちょっと光ってる方がいいですよね。
で今その風景どっかに残ってます？その黒という意味じゃなくて、 OMS のあったなんかここ功績というか、ここに今 OMS のあれが光ってるぜみたいな、ひょっとしたら NMS に来てねって話かもしれない。
あ、いや、そうですね、もちろんそのつもりではやってますけど、でもでもインディペンデントとかは結構作ってる側の遺伝子みたいなのがそういうので残ってる場所は、南ですけれど、でも、あそこもあそこでまた独自なものになってはいるんですけれどね、でもやっぱりなんか匂いは 一番その自由にいろいろ舞台を組めたりとか、
インディペンデントシアターさんにあるそのなんか自由さみたいなものづくりの
はあるとは思いますね、うん、ある意味、うん、でもまあやっぱりその場所ですかね、やっぱり北と南って全然違うから、そのニューヨークとロサンゼルスぐらい違うと思うんですよね、そのなんか人の雰囲気とかも街の空気とかも、うん、やっぱりなんかそういう意味で言うと、まあまあヘップにそれが残ってればいいんですけどね、やっぱりちょっとヘップもだんだんちょっと変わってきてるし、うん、でもあそこでお芝居やってる人たちはやっぱりまあうわいいなとは思うし、
なるほどね、
できるだけ北で、まあ、今度ねなんかその駅の開発で劇場ができるみたいなあるじゃないですか、まあ、あれがどうなるかなっていうのもちょっと興味はあるんですけれど、うん、そこに行ったらまたちょっと面白くなるかなとは。
そうですね、またあの開発も含めて、うん、あそこだけじゃなくてもう一つ劇場できるんですね。
ああ、
あり
ますね。
楽しみだなと思います。じゃあ続いてカッパさん、カッパさん旗揚げをして、でもカッパちゃんあれじゃない、でも実はあのカッパちゃんって呼び捨てにしてるのは、まあ、うちのねずっと一緒にいたからなんで、
そうですね、
であそこであ
の西島さんのお仕事のスタッフをしていたの で、
はい、
で
ドリームブラザーズは変な言い方だけどうまくいっやってることが今のカッパちゃんだと思うんで、
そうですね、
だからある意味扇町と一緒にずっと育ってるような気がするんですよね。
まさにそうですね、あの僕があのズームインであのテレビに呼ばれるようになった時のきっかけも、はい、あの小劇場出身なんかっていうことで、うん、ミュージアムであの記者発表みたいな感じのこともさせてもらったので、はい、うん、ただミュージアムはねやっぱりね僕その旗揚げでやっぱり お客さんの前に出るのにどんだけ大変なことなのかとか、まあ、出入り禁止もクラブなんて大失敗もしてるので でもその中で僕やっぱりあの当時1000人お客さん入れたらちょっと胸張れるみたいな状態だったので、それを達成できたのもミュージアムだったし、なんていうのかな、すごいそこで育てられた気もするし、めっちゃ戦った場所のような、もうほんまに柱が2本ある四角いジャングルみたいな感じなんですよね。やっぱ東京からすごい劇団がようさん来るし、もうそれに負けたくないみたいな部分もあったので、すごい戦いの場やったなとも思いますし、まあ、時には負けたけど、まあ、負けたことよりも勝った試合を、うん、胸にでもまあ負けがあったからこそ、ね、勝つことができたっていうふうにもすごい思うし、でやっぱり今でもね、ミュージアムでこいつやりよるなと思った役者がやっぱり未だに芝居を続けているし、やっぱりミュージアムがなくなったことで役者を辞めた人も結構いると思うんです。それはある意味ミュージアムの、の財の部分なのか、まあ、
さっき言った功罪の財
かもしれないけど、けどでもミュージアムも言ったら、あの熊さんおっしゃるようにただ四角い箱なんですよ、
うん、そうなんですよ、
ね、客席がね、うん、常設であるわけでもないし、舞台もここにないとあかんっていうわけでもないじゃないですか、うん、ほらそれはほんまに僕たちの想像力をかきたてさせられる、うん、かきたてさせてくれるとこやったし、うん、なんかそこが作家であったり演出家であったり役者の腕の見せ所な部分なわけやったわけですよ、うん、もう何お客さんで行っても今日はどっちに舞台があんねんみたいな感じで行くでしょ、うんで入っていきなり靴脱いでくださいって言われたりするわけですし、え劇場で靴脱ぐねやみたいに思ったらもうそこでしたし、なんかそういうなんか本当にで僕またちょっとその当時はまあ20、30代だったので、ものすごいがむしゃらにやりまくってて、で僕今も47歳なんですけど、ちょっとお芝居に対する、アプローチの仕方もちょっと、変わってきているので、僕の中では言うたら演劇のやり方っていうんですかね、ちょっとシフトチェンジした部分があるんですけど、そのシフトする前はもう本当にミュージアム一色っていう感じだなっていう気がすごくしますね。
今のだからシフトチェンジした後、今この今日現在その OMS のなんか風景のなんか、化石ってこれな、逆に言うたらなんか
ちょっとこう
残りがみたいなのありますか。
残りがっていうのはね、うーんのやのミュージアムがあったあの前を歩くことをちょっと感じますけどね、うん、あここはもう本当に僕らに言ったら歴史的名所なんやな、ここはっていうふうにすごい思いますね。
壊す日行ったけどな俺な
そうです、ね、うん、だからきっと今ある小さな劇場の中で一生懸命 あの時の僕のような熱いシワを弱ってた彼らが僕が感じてた匂いであったり味であったりかいた汗を同じ体験を彼らが今ある劇場でしてくれてるといいなとは思いますけどね。
わかりました、うん。最後になりましたけど坊さん実はこの3人が一番年上って失礼だけど、
はい、
う
ん、すいません、ちょうど坊さん言うてしもたからさっき、
そうやね
自分の年を
あれですよ、もう女優さんを辞めてた時で、あのパート1でも言いましたけども、ちょうど、まあ、制作をしてるわけではないけど新幹線 の、 あのいわゆる所属会社であるあのミレッジの、まあ、デスクというか押されていたりもして、早い時点から OMS 実は立ち上がることも知っていて、
はい、そうで
しょう
ね。
で、まあ、実は OMS のある時代はほとんど演劇とかかりながら坊さん歩いてきてはると思うんですけど、どんな風に見えました OMS のあった時代って。
いや私ね、さっきちゃう前回かな、前々回かに、と最後のクローズイベントを忙しくて行かなかったって言ってたけど、よく考えてみるともしかしたら私悔しくて行ってなかったかもしれないですよ。
なるほど、
時間はあったのに。
なんかそんな、うん、でそのやっぱオレンジルームにもいたし、そこまでオレンジルームも愛されてたと思うんですけども、ミュージアムの愛され方っていうのがまた違うすごいものがあって、それをすごい惜しまれてるのも悔しい気持ちもあるし、閉館しちゃうっていう悔しさもあって行かなかったかもしれないってちょっとね思い返したりしてたんですけど、やっぱりあの何もなかった、あの私はグレー的なイメージがあったんですね、オープンするまでは。あの街があ
グレーっていうか無彩色なんだよね、あの辺がね、なんか全然カラフルじゃないもんね、
空気が動いてない感じの街がすごい、なんていうかな、吹き抜けたっていうのかな、風がすごい通ってる、動いてるっていう感じの街になったなと。で、悪い言い方が表現かもしれないけど、すごい暇つぶしできる場所っていうのかな、だったんで、そりゃ悲しかったですけども、なんか今みんなさんの言ってることを聞いてて、私らのその頃一緒に歩いてた人たちはその時の寂しさとかエネルギーが爆発してた時とか、亡くなってもう一回頑張ろうって思ってた人たちが今結局まだ頑張ってる、うん、それがでも今ね、今見たらその時代を引っ張っていた荻町ミュージアムスクエアが必要な時代なのかどうかっていうのが、私の時代世代はまだわからない、うん、あったらまた新しい何かが起こるかも、風が吹くかもわかんないし、今の若い人たちがそれをどう望んでいってるのか、何を目指しているのか、何を欲しているのかっていうのがわからないんですが、でも私じゃあちょっと匂いがするっていうと、私大手院さんなんですよ。
ありがとうございます、
うん、それは西澤さんもその、ね、そのミュージアムから関わってらっしゃった企画員でいらっしゃったっていうのもあるかもしれないんですけど、やっぱり若い人たちをどないか、うん、なんかふつふつしたものを爆発させてあげようじゃないかとか。
そうだね、
うんうん、ちっちゃい原石をちょっとでも、それぞれが気づいてない、まだ個人個人が君にはちょっと光があるんだよっていう、なんかあげてるでしょヒント、
うん
うん、そこがね、うん、まだ形は違うかもわからないけど、まだ残ってるなっていう気はするんで、私は期待して
る
んです。
ありがとう、よかったね住職今ちょっと客的には秋田住職
もいらっしゃる。なんけどなんかちょっと匂いは私には違う感じ、う
ん、でもあゆちくんも頑張ってるよね。
そう
ね、
でミュージアムの匂いは全然しないんですよ私はね。
ああ、
うん、だからまあ一時伊丹のアイホールもそういう匂いがプンプンした時もあったし、みんながミュージアムスケアをどっか目指してた次は僕とこが、
う
ん、私とこが引っ張らな
あかん、ね、各劇場がそう思えばいいのかもしれないよね、
うん、でも結局私たちが熊沢さんが抱えてた何も知らなかった悩みでね、うん、ねこんな悩んではったんやって分かったりしたんですけど、 それぞれが苦しんでそこにまだ行きつけてなかったり、まだ目指している途中のホールが劇場さんがいっぱいあると思うんですけど、うん、
分かりました、ありがとうございます。今名前が出た熊沢さん、最後にちょっと熊沢さんに聞こうと思うんですが、はいはい、多分あのリスナーの特に演劇人関係の方はもうちょっとなんか大木町 OMS のね演劇にかかることをいっぱい話をするのかと思ったら、意外と熊沢さんと僕なんか企業の文化支援があってばっかり言ってたんですけど、ちょっと意外と今まで残ってないんですね、そういう話をさ、あのいろんなところにも書物にも残っていないので、まあ、せっかく熊沢さんに来ていただいたんで、その大阪ガスだったって今はもうお辞めになってるとか定年されてますんで、ガスだったという立場でいろいろこう汚い意見を聞きたいし、ちょっと失礼な踏み込んだあのご質問してるんですけど、あのそ結局あの、まあ、熊沢さんが企業人を代表するわけじゃないんだけど、企業が文化支援をすることをどう評価されてます、それがこれからどうなっていくだろうと想像されますか、ね、
あの今 の, あの質問の前の部分と後ろの部分、まあ、自分なり の, あの意見なり感想あるんですけども、皆さんの中にあのこういうことがあの答えを持っておられるかまず聞きたいんですけども、今そのこの企業は文化支援をしているというふうに思える企業が思い浮かびますか。あの文化だって映像もあれば演劇もあるし、僕はスポーツも一つ の, あの文化だと思うんですよ。あの文学だけが文化じゃなくていろんな文化だと、そう思った時にあのそれぞれ皆さんが
じゃ あ, あこのパンと聞いてみましょうか、うん、じゃあ、ね、まずは石原さんからどうですか。
飲料メーカーとかじゃないですか。
あ某ビールメーカーさん
であったりとか、
はい、
車であった
車でね、うん、まあ、まあ今は出さないでしょう、特定な企業名って思いつきます。多分特定な企業が出てくるかどうかですよね。
そう
です
ね、まあ、朝日サントリー
やっぱりそうなる、
そうですよね、やっぱり。でもスポーツがやっぱ多いんじゃないですか、うん、そのプロ野球にしたってね、サッカーにしたってね、企業名もついてきますからね、
芸術の方だけになるとちょっと弱い。
そうですね、なんやろう、あ大塚さん、うん、大塚美術館とか、
うん、
ポカリ
ポカリ
ポカリさん、あやってるんだ。
あ美術館ありますよね。
あるある
ね、
徳島でしたっけ、
あれあのいわゆるそうです、あの大塚さんの本拠地ね。
一時前はもうセゾングループでやっぱセレブは、
うん、流通の方ね、うん、坊さんどうですか、なんか
思い浮かばへんね、やっぱりね、なんかすごい撤退していたっていうイメージが強くて、どこやってみようって、うん、逆に、
まあ、特にその文化で言ったら、まあ、あの皆さんが関わってるね演劇お芝居の世界で言ったらもっと絞り込んで、スポーツだったら割とたくさんありますよねってのは出てくるんだけども、お芝居の世界であのそういう名前が上がってきます。
一般的に言うのはやっぱりの話、朝日ビールさんと資生堂さんと御三家ってどこだっけ。
朝日ビールだったら演劇に、
まあ、前だけじゃないんですけどね、あのいわゆる芸術とスポーツで言えば芸術支援の方をされてるところで言えばよく出てきますけど、
トヨタとかじゃないですか。
トヨタだ、この御三家だよね。
あトヨタも
トヨタまだやってんのか。
確かに、まあ、ダンスの方はやってると思うんですけど、
でそれがね、あの皆さんから見てなぜその会社はその文化支援したろうしてるんだろうってどう思われます。
いやもう単純にオーナーさんがそういうのが好きでっていう歴史が残ってるんだろうな、うん、あの阪急を作られた小林さんとかも、うん、あの釣り革乗りながら見てると、あこの人がいたから宝塚ができて、うん、ファミリーランドができてっていう、その線路を、ね、あのビジネスとして、うん、運輸をビジネスにしたいから宝塚に場所を作ったみたいな、うん、でもやっぱりそういう先代のオーナーさんの遺言とかそういうのなんかなとか、うん、きっと朝日とかも、まあ、トヨタもきっとそうだと思うんですけど、なんかそんな気が。
だしでもそんな儲かってなかったらできひんことですよね、うん、やっぱりその、うん、前々回にもお話出てたように言うたら、そのそういうことに使うことが CM とかのコマーシャル打つのと同様に、まあ、それ以上に、うん、あの意味があることだというふうな考え方を持ってってもらわないとスポーツにならないですよね。うん、
あのそれを今あのお答えいただいた、あるいはその企業名とかその意図みたいなのが、はい、まさしくこの西島さんの質問のね あの今後文化企業、はい、文化支援、なんでその企業がそこにお金を、まあ、あの1億でもあの何千万でもいいんですけども、やっぱり企業の論理、あの株主さん、特に株主価値って言われるようになった今ね、あのますますそういうあの企業、なぜ そんなところにお金出すの、スポーツ飲料メーカーはやっぱりそういうサッカーとかね、うん、分かりますよね、あのスタジアム行ってガワガワ飲むんだから当たり前っちゃ、うん、いいですよね、その特に飲む人、若い人を中心にあの、まあ、ヘビーユーザーになるわけですから、そこはかなり自分の事業の本来への事業目的に直結してる、それだとなかなかあのやりやすい、
はい、
あのでしょうね、あの取締役会でも株主さんにも堂々と言える。
スポーツ飲料というか、ね、ああいうなんとか飲料の中で多分スポーツとつながりやすいですね、うん、そのユーザーも多分スポーツの好きな人が多いわけでしょうから、う
ん、それとあとあのよく歌舞伎の世界で、あのあのこの頃あの新歌舞伎座ね、はい、大阪で できましたけど、あのお客さん あのご招待としてね、あの使うあれはまあ支援というのか分からない、はい、要するに反則活動にやっぱり使っておられるんですね、お客様ご愛顧ありがとうございますみたいな、でそれはやっぱり ある種 あのターゲットに近いところにあの配ってバスで連ねてあの名力に来るみたいなね、だからあの今後 あの企業 その支援という時にあの反則的なこととかな、事業 あのその会社のイメージアップとか、あのそれから先ほど大事なことをおっしゃったけど、オーナーさん あのある種そういうあの価値観にピタリ合う、でその場合は昔の旦那衆があのそういう応援したいようにね、まあ、谷町ですよね、ああいう個人企業だったらあり得るんだろうなと、だからあのその人の、まあ、サントリーだって株主さんでな公開してないから、まあ好き放題できますよね、あのオーナー
の、まあ、あの経営陣はあまり気をつかなくていいですよ
ですよね、
自分がイコール株主であったりします
ね、はい、もう株主さんからそんなことに金使うなみたいなこと言われて済みますよね、だからそういう企業さんに限られてくるのかなという感じがしますね。それと私もそのあの個人的な感想で残念だと思うのは、やっぱり関西電力さんとかあの電力会社とかあの NTT とかライフラインを持ってる、大阪さんもそうですけど、はい、ライフラインを持ってる会社、特に地域オリエンテッドな企業っていうのはやっぱり地域のお客さんが喜んでくれなきゃ、あら商売儲かってくれなきゃその会社成り立たないわけですよね。その会社なりお客さんの今エンドユーザーなりがハッピーであのお金がねあのそこそこあのあの豊かになることに、その企業は直接的な事業とは関係ないところであの盛り立て地域を盛り立てていく、だからそれ直接お金はかからないんだけど、やっぱり周り、ま、あの巡ってね、巡り巡ってあの自分の会社の発展につながるというね、そういう価値観を持った経営者でないとなかなかね、まあ、この大阪人らしいったら大阪人はすぐにもうあの目の前の
儲かりまっか
儲かりまっかみ
たいな、なんぼでっかですね、
あの問題劇団新幹線が300人が3000人入ろうが1万人入ろうが私のとこどういう影響あんのやみたいなことに、うん、だって懐全然豊かならないやって言われちゃうと、もうあのその話なくなっちゃうね、うん、だから私はもう本当に苦心惨憺して複合商業施設いろんなあのもうあの、まあ、社内的には売れない部分もあっても健全赤字とは健全赤字とは言いませんけども、必要なあの販売促進費じゃないですかというふうに言い続けて、あの来たあと僕は本当にそういうふうに思ってたから、だからそういうことをあのちゃんと先ほど申し上げたけれども前回申し上げたけども、そういうあの何ちゅうかあのきちっとしたその事業理念ちゅうか、そういう持ったプロデューサーがやっぱり必要なんでしょうね。そういうプロデューサーが残念ながら関西にいるのかいないのか、 あというのがね、あの、ま、東京にはそういう人があの割と見える文化ですかね、お江戸文化は。だからあの東京にはなんかたくさんいそうな感じするなというあの気がしますね。あの鉱材の鉱で言ったら非常に私、まあ、あのプラスの意味では地域の活性、劇場小劇場というあのコアを開発したことで、まあ人が来ましたよね。リアから引いたおじさんももういなくなっちゃったみたいなね。もうあそこで言ったらもうこそこそと逃げていいから、 今までは堂々とリア帰ってそれはもうそういう人はもうあのなかなか 見当たらない。そういうあの風景も変わってますよね、地域の活性化っていうね、うん、それからあの OMS から出てた、あの出てきた人 あの人が僕育ったっていうね、プラス面ってすごくあると思うね。劇団もそうで、新幹線か万歳って象徴的なやけども、あのそれを支えてきて、いろんなそこであの苦労して、さっきおっしゃったけどクリエイティビティ、あの何にもない黒の空間、うん、あの黒って私松原さん聞いたけど、黒っていうのは何もない黒子のあれ、そうです、うん、あれ何も誰もいないという、うん、そういう約束事ですよねっていうふうに教えてもらって、うん、マクロ芸人三谷君もそれは白い、
はい、
あれを空調で言ったんで、はい、まあ、そんな簡単なと思った松原さん覚えて、それは風景で、うん、僕の中ですごい風景が、だから黒っていうことは大切なんだ。でそこに何もない空間にあの演ずる人たちが自由にあの奔放にあの創造性を働かせてやった、これが私にもすごい風景として、言葉としても残ってして、風景もうここに頭の中にもう鮮明に残ってる風景ですね。あの大阪市のあれ人を育てて、あの大阪市の中にもそういうあの新規事業の担い手が育っていったということも あるでしょうね。だからそれは残念ながらあの扇町の劇場をあのコンプレックスっていうことをやってくれ、僕がせっかく作って設計会社も建ててハードの事業経験者も作って、そういうのを継いでくれなかった、そこが僕としてはもう本当に残念至極。まあ、一方では18年もようやったなと、3年って言ってたら18年も
続
いた
けど、 ね、
それやっぱりお客さんって あの事業ですから、そういうお客様を支持してくださったっていうことは非常にありがたかった。皆さんもそこで ある種の感動と喜びを味わった、その、まあ、非常に僕はあのプラスというか効果って功罪の功だったと思う。で大阪市で言えばその土地のポテンシャルめちゃくちゃありますよね、うん、
今条件良かったでしょうね、あれきっと。
あ、もう土地のポテンだから、まあどこがかあの、まあ、新しいビル建ててそこに借りてくれたっていうのはそのポテンシャルが、土地のポテンシャルが上がったからですよね。そうでなかったら、まあ、そういう意味では大阪市も自分のとこ あのリターンが返ってきてる、うんうん、
でもまさに今おっしゃったそういうちゃんとリターン返ってきてるんだっていうところが、うん、例えば他の大阪の企業さんのところにまだ伝わってないのかもしれない
でしょう ねだからそれは私はまあ当事者で、皆さんも当事者だ、ある種の当事者、うん、だから当事者の中にそういう情報だけが感じてて、情報を知ってて、それをそういうに評価を表に、まあこれ10年史だけども、
そういうことは書いてません、
ね、クローズドですよね、まあ、こういうふうに、まあ、今日いい機会をあの与えていただいたんですけども、こういうことをもうちょっと早く言って、うん、OMS の経済効果は何だろう、うん、昔ニーラっていうあの経済開発機構で、それ文化施設の経済的効果ってこんな分厚いので出てましたけど、それも欧米でも完全にもうこういう文化的な支援、まあ、向こうはもうオペラもそうですし、オペラだって 何億もワンステージで数千万円かかる、うん、それともちゃんと一人当て、国民一人当てに5000円、その時に私思ったら25年前でドイツで5000円、日本だったら30いくらい円、もう桁もがもう3つもぐらい違う、それぐらいの国民がそういう文化支援っていうのを、それにまあ、お金を払ってもいいというね、そういうまあ風土も、国民的な風土もあるんでしょうね。
ただそのリターンの見方でちょっと関西人が短平級というか、うん、ここで10円儲けなあかんみたいな話になってしまうだけなのかもしれなくて、うんうん、これも伝聞ですけど、東京で言えば 東急百貨店さんがなんで東急文化村を横に作ったんだっていう話があるんだけど、あれ裏は知りませんけど、あの関東の人が言うと渋谷でかなり遠いんですよね、で地価が安い、で阪急文化村を作って要するにバランスシートを良くしたかった、そういう発想もあるんですね。今のまさかで地価が上がって要するに資産が上がるからバランスシートが良くなって、そうするとお金が借りやすいという、まあ、単純な発想なんです、まあ、それだけではないんでしょうけども、まあ、いろんな本当はメリットがあるのかなと思う。
だからそういうふうにね、なんかあとあの、まあ、文化とか名のつくものはスポーツでも何でも一緒だけど、あの投資回収に時間がかかるというね、はい、そういうだって経営者だったらね、その投資に時間がかかるというのはね、あの分かりそうなもんだけども、割とそれがね、あの早期回収しなければならないっていうね、圧力はね、やっぱり全体にかかってきてる、昔に比べたらかかってきてるっていうことは事実でしょうね。株主さんがもううるさくなったから。
でも僕なんかあのね、片やこういう文化的なこともさせていただきながら、本業は広告系のイベント屋さんをしていると、うん、常々思うんですけど、毎年のように反則費使うぐらいだったら、これでお芝居を劇団を育てていけば10年後はほっといても客来るやんけって思うんですけど、今まさにおっしゃったそれがダメなんですよね、でもどうでしょうね、あの大阪で言えば繁盛亭の成功なんかを見たときに、まあ、全くこうあのお芝居と音楽と落語違うかもしれないけども、いかにあの なんでしょうか、そのある種芸術文化の持ってる集客力の高さって再発見できるところもあると思うんで、
だからあのもうまさしくいい例出されたと思うんですけどね、商売繁盛亭のあれをね、なんかそういうあの経営者に分かりやすいように、ああいうことをやることが、ね、どんどん、まあ、その事業収支も明らかにしてね、まあ、市民もお金出し、あの行政もお金出したんだから、こんだけね天神橋筋商店街があのまたあの活性化したじゃないですかっていうね、でそこに商店街にあのお金がようけ落ちたじゃないですかっていうね、それ経済効果を非常にそのあの経済学者的にね、あのオープンにしてやればね、もう少し企業人というか企業の経営者がね、あの分かる、で個人オーナーそれがねパッと分かるよね、あの本当に大旦那
衆、ね、そうでしょうね。
だからそれは単に経済的な価値じゃなくて、それやることが自分の楽しみで、あのお金出してした人ももちろんいるでしょうけども、あの、まあ、それが谷町らしいいいところだと思うんですけどね。
まあ、あの今日の話でよく分かるのは、演劇の、まあ、例えば劇場の話で、劇場でやる演劇の、を支えていく人間は演劇のことがよく知っていて、演劇のことだけが好きで演劇のことだけを語る人間ではなくて、そこの補助線にちゃんと経済的なこととか、そういう集客であるとか、町のなんかあの将来のことに関して、やっぱりちょっと喋れる人間が周辺にいないと、でその成功事例はどんどん発信していかないと、なんだろう、お金を、コストをかけて何かしようとする人は、演劇なんか音楽なんか好きな人が好きなだけ見たらええやんけ、なんも俺の儲けに関係ないわになってしまうので、それをなんとかこう、いやこの成功事例がありますよっていうのをお伝えしていかないと本当はダメなとこもあるんでしょうね。
先ほど申し上げたように、あのだとしてもね、あの石原さんのようなね、あの強いなんか、まあ、ロマンと強い人、情熱を持ってる人がね、やっぱり絶対います
よ。あ、それはそうですよね、
絶対いますわ。その人がいればね、チャンスはまだあると思う、僕はやっぱりね、あのそのいい例はね、やっぱり澤穂希さんだと思うんですよ、あれで感動しましたよね、あの辛抱強さ、それからどっかの九州のなんかあの黒砂糖かなんかのね、なんかあの企業あるじゃないですか、
はいはい、
ずっと
黒糖、ね、黒糖、
全然、ね、観客も入ってないようなとこ、ようお金ずっと、今だったら誰だってね、お金出しますよね、だけどそうじゃない、だけどもう本当に喋れたけど、その人は、まあ、サッカーが好きだったのか、澤さんが気に入ってたのか、なんか分かるけども、まあ素晴らしい旦那さんですよね。
でみんなと違うところに投資するっていうのがまた本当は大事なんですよね、
そうです、
みんなだから流行ってるところが行ったらね、高いものばかり買って実はあんまりリターンないんだと思うんですよ。
だから多分ね、私そんな澤さんもそんな語ってないかもしれないけども、その広告主スポンサーさんはね、澤さんのあの強いね、僕が言うプロデューサーですよ、プロデューサーの信念曲げない、絶対やりたい、自分の好きなことをもう絶対やらない、オリンピック行かないとダメになっちゃうみたいな、すごい人ですよね。 ここで選手をまとめていってね、あれは名プロデューサーですよ。ああいう人が出てくれ来るともうまたそういうのをやっぱり企業が育てないかんとですね。
そうですね、はい、なんかそろそろ時間なんですよ。長時間ありがとう。ちょっと今日はなんか、劇場があった風景と言いながらなんかもう少しだから経済有利の話も出ますけどでもそれはそれで大事なことだったんじゃないかなと思います。はい、どうも長い間皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。すごいよかった。
どうも篠田さんお疲れ様でした。いや今回ちょっとあまり演劇人の人が聞いても面白くないかなと思うような話も聞きながらやってたんですけども、うん、でもいろんな立場の人がいろんなことで頑張らないといけないなと思ったんですけど、でまさに石原さんみたいにねやっぱ熱くまた演劇やってる人がいれば、熊田さんがおっしゃったようにこう劇場を、まあ、マネジメントする立場の人間が何とかすれば次に転がっていけるのかなと思ったりもしたんですけど、まあ、演劇をやってる方の一ノ瀬さんどうですか。あの当時の熱さをあなた方がもう一度作っていかないといけないんだと思うんですけど。
そうですね、なんかやっぱりお芝居私もしてる中で先輩方からやっぱり OMS に立つのが夢やったっていう話はすごいもういろんな方から聞きますし、もう立った後もやっぱりそうやって試せる場やったっていうのがなんか
いやいやだから、うん、例えばさ今もう OMS が ないんだけども、うん、OMS に立ちたいっていうのは多分その前に立った人が何かを残したから立ちたいっていうわけじゃないですか。その前にやった人の、うん、だからバグダッドカフェがやった後に立ちたいって言われるように、あそうそうやっていけばいいんじゃないかなと思って。いや何をすることを偉そうに言いたい人が今日は岡本さん坊さんとはね、だから OMS の当初からずっと知ってて、だからでもそんなに知らないんだけども、今日ゆっくり話ができて、でこのお店に少しその OMS の匂いが残ってるよって言ってもらえたのがすごく嬉しくって、また頑張れるんで、うん、まあ、そこでちょっと今結構一緒にやってる劇団だから、うん、将来なんかシアトリオモテがああ立ちたいと思えるのはバグダッドがやってたからよって言ってもらえたらいいかなと思ったんだけど。
そうですね、頑張らないと。そう、これからですよ ね、 ね、
まあ、そうだ ね、 ね、今日はなんか結局そういうことに終わるね、僕らは頑張らなあかんっていう話になるんですけどね。じゃあちょっと第3回は年も明けてしまって3月の29日なんですが、ちょっとゲストとご紹介ください。
はい、次は3月29日第5木曜日、はいはい、午後6時30分からの収録です。で次回は、森の宮プラネットステーション編ということで、ゲストに森の宮プラネットステーション初代制作チーフの余語康夫さん、インディペンデントシアターのプロデューサー相内忠さん、劇団南仙北馬の田無美幸さん、ショートショートフィルムフェスティバル大阪の川野清麿さんを予定しております。
はい、はい、今日も出ましたけど、今回の収録に出ました相内さんは実はここからの出身なんだよね。まあまあ皆さんお気軽に遊びに来てください。それでは皆さん長時間ありがとうございました。ありがとうございました。